ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂でお送りいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、最初はみんなが心待ちにしている道の駅、ウルトラアグリパーク須賀川についてですね。
はい、まだ仮称ですけれどもね、この道の駅ウルトラアグリパーク、今さまざまな検討を進めてですね、すでに基本コンセプト出来上がりましたので、広報にもですね、お示しをして皆さんにもお伝えしたいというふうに思いますが、このラジオ視聴室でもですね、少しお話ししたいというふうに思います。
まず一番僕としては交流地域活性化ゾーンというのがどのようになるか注目してます。
まあ、今回ですね、5つのゾーンを設定してですね、それぞれ特色あるこのパークの運営というかですね、道の駅の運営をしていきたいなというふうに思っていますが、まず基本コンセプトとしてですね、持続可能な食とエネルギーの地域循環型のモデルの地区のですね、形成を目指したり、公民連携であったり農商工連携による競争とか共栄を目指して進めたいと思いますが、その中のやっぱり中心になるのが道の駅ということになりますので、こちらについてはですね、交流活性化ゾーンの中に配置をして多くの皆さんにですね、おいでをいただける場を作りたいなというふうに思ってます。
市内の農産物ですとか加工品が販売されるということなので、やっぱり観光でいらした方にもいろいろたくさん買っていただきたいですよね。
そうですね、道の駅全国でですね、大変いろんな形で運営されていますけれど、特にこのウルトラアグリパークに関してはですね、牡丹園に隣接しているっていうこの地の利をですね、最大限生かして、特にその牡丹園との相乗効果っていうのを生かしていきたいなと。で、牡丹園っていうのは国指定の名勝になってますけれど、牡丹だけではですね、なくて、庭園として1年を通して大変魅力的な庭園でもありますので、この牡丹園においでいただくお客さん、そして道の駅に、おいでいただくお客様にもですね、牡丹園を楽しんでいただいたり、あと本市の基幹産業である農業というのをですね、未来の農業っていうものをこう感じていただけたり、体験とか交流をするっていうことをですね、メインにこう取り組めればなというふうに思ってます。
この農業との関わりを道の駅と隣接させるっていうのは新しい考え方じゃないですかね。
道の駅っていろんな形があるんですけど、やっぱりいわゆる物販だけの直売施設だけの運営っていうのはかなりやっぱり難しさもあるようですし、体験できたり交流できたりっていう、そういうことをですね、楽しんでいただけるような場として、今回のこのウルトラアグリパークをですね、完成させればなというふうに思ってます。
はい、再生可能エネルギーとかこういうのを使ってなんかにぎわいの場としてイベント広場などができるかもしれないっていうのはなかなかこう嬉しい企画です。
そうですね、そういう意味ではこう、ラジオでですね、いろんな企画をしていただいて、放送しながら発信していただいたり、あるいはいろんなこう本市をおいでになるその市外の方にもですね、いろんなこう機会を提供いただける可能性がいっぱいあるのかなと思いますね。
いつ頃こうどのようにこう工程が進んで出来上がるんですかね。
最終的にはですね、令和11年度の完成を目指して進めていきたいと思いますが、まずは基本計画策定などをですね、今年度実施をして、その後ですね、事業者の公募選定などを行って、それから造成工事等に入りますので、段階的にですね、それぞれ多分ゾーンごとに整備されていくというふうに思いますが、そういう意味ではこう段階的にですね、進めていく考えで今準備を行っています。
SDGs ときちんとこう向き合った形で新しい形の道の駅ができるのは須賀川市の新しいシンボルとしてはすごく誇りになるものじゃないですかね。
そうですね、本当に、我々須賀川市も SDGs 推進を図ってますけれど、より多くの皆さんにですね、その価値っていうものを知っていただいて、実践をして協力いただくっていうことがですね、この場でできるっていうのは非常に楽しみだなというふうに思いますね。
で、特に地元の子どもたちもそうですし、観光でいらっしゃった方が農業に触れることができるっていうのは、これはちょっと新しいかなと思います。
そうですね、これからスマート農業であったりですね、いろんな持続可能な農業っていうのもですね、体験したり、いろんな状況に触れたりっていうことをしながらですね、考えていただいて、これはだからもしかすると観光客の皆さんだけではなくて、市内の農業者の皆さんを含めてですね、市民の皆さんにも大変未来を考えるきっかけになるかもしれないなと思います。
詳しくは広報須賀川5月号2ページ3ページに掲載されておりますので、ぜひご覧ください。さあ、続きましての話題は何でしょうか。
これまでですね、2人のつぶらや検証事業で行ってますが、ウルトラマンへの手紙っていうのをですね、
すっかりおなじみですね。
そうですね、大変昨年もですね実施して、非常に感動的な手紙がですね、届けられていますけれど、今年度もですねこれを実施をしたいということで、今募集をしたいと思ってます。で、7月10日のウルトラマンの日にですね、ウルトラマンから返事が届く予定ですので、お待ちいただければと思います。
今てってにね、流星ボックスがありましてね。
そうですね、この流星ボックスの方はですね、今回は新たにですね、5年後の自分に向けての手紙っていうのをですね募集したいというふうに思います。5年後自分がどうなっているかということを想像しながらですね、お手紙を書いていただくことで、こちらもですね、ウルトラマンからメッセージが添えられて、自分の元へ届くということになります。
流星ボックス入れると音が鳴ってね、
そうですね、
あれがやっぱ子どもたち大喜びで、
本当にこれは須賀川にしかない流星ボックスですので、ウルトラマンとの通信手段だと思ってですね、ぜひ皆さん、ここに応募いただければと思います。
米倉さんもぜひよろしく。
はい、でも5年後想像するとちょっと怖いですねさあ、このウルトラマンへの手紙、応募期間は4月28日から6月5日月曜日までとなっております。で、それから、そのあれですね、5年後ですよ、5年後の空想レター、こちらも、4月28日から6月5日まで、こちらは、市民交流センターてってに流星ボックスがありますので、そちらに入れていただきたいと思います。続いてはどのようなお話ですか。
いよいよ今年はですね、このコロナ禍を経て、釈迦堂川の花火大会をですね、なんとか通常開催をしたいということで、実行委員会で、決定をしましたので、そのお知らせをしたいというふうに思います。まず日時ですけれども、8月26日土曜日、午後7時開始ということで、決定をしました。で、これまでこういろんな会場でやりましたけれど、元通りのですね、須賀川市民スポーツ広場で打ち上げることになります。はい、
もう市民全員待ってましたし、極端なこと言うと県民が待ってたんじゃないかと思います。
そうですね、本当に今年もそういう意味ではこう1万発の打ち上げとですね、4小構成で90分を、例年通り予定したいというふうに思います。
有料観覧席のチケットですが、6月上旬から販売されるんですね。
はい、プレイガイド各ローソンチケットピア、CN プレイガイドで販売しますけれど、丸テーブル席についてはですね、1席4名様までで18,000円、その他1席もご用意させていただいてますが、3500円となっておりますので、ぜひお買い求めください。
これからどんどんさまざまな情報が出てくると思いますので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。